ヘブル書のヘブル11章の32節から読んでいきたいと思います。ヘブルの11章の32節から読んでいきます。これ以上何を言いましょうか。もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエル、預言者たちについても話すならば時が足りないでしょう。彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを得、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を陥れました。女たちは死んだ者をよみがえらせていただきました。また他の人々はさらに優れたよみがえりを得るために釈放されることを願わないで拷問を受けました。また他の人たちはあざけられ、鞭で打たれ、さらに鎖につながれ、牢に入れられる目に遭い、また石で打たれ、試みを受け、ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、羊やヤギの皮を着て歩き回り、乏しくなり、悩まされ、苦しめられ、この世は彼らにふさわしいところではありませんでした。荒野と山と洞穴のと地の穴とをさまよいました。この人々は皆その信仰によって明かしされましたが、約束のものは得ませんでした。先週はこの34節での火の勢いを消したのは誰かというところの勉強でもって時間切れになってしまいました。今日はその先に進みたいと思います。今一度34節を読み直しをいたしましょう。火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者なりに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を落とし入れました。その次、女たちは死んだ者をよみがえらせていただきました。実はですね、旧約聖書に書かれているものでもって二人の預言者が二人の子供を死からよみがえらせております。こうしておのおの自分の母親にこの子供たちを返している。一つは預言者エリアが列王記第1の17章でこういう出来事をしております。17章の、実は1節から読んだ方がいいのかもしれませんけれども、17節から読んでいきましょう。列王記第1の17章の17節から読んでいきます。これらのことがあって後、そのうちの主婦の息子が病気になった。その子の病気は非常に重くなり、ついに息を引き取った。彼女はエリアに言った。神の人よ、あなたは一体私にどうしようとなさるのですか。あなたは私の罪を思い知らせ、私の息子を死なせるために来られたのですか。彼は彼女に、あなたの息子を私によこしなさいと言って、その子を彼女の懐から受け取り、彼が泊まっていた屋上の部屋に抱えて上がり、その子を自分の寝台の上に横たえた。彼は主に祈っていった。私の神主よ、私を世話してくれたこのヤモメにさえも災いを下して彼女の息子を死なせるのですか。ほいて彼は三度その子の上に身を伏せて主に祈っていった。私の神主よ、どうかこの子の命をこの子のうちに返してください。主はエリアの願いを聞かれたので、子供の命はその子のうちに帰り、その子は生き返った。そこでエリアはその子を抱いて屋上の部屋から家の中に降りてきて、その子の母親に渡した。そしてエリアは言った。ご覧、あなたの息子は生きている。その女はエリアに言った。今、私はあなたが神の人であり、あなたの口である主の言葉が真実であることを知りました。これが一つです。もう一つは、今度はエリアの弟子エリシャが列王記第2の4章で子供が死んだのをよみがえらせております。これも全部物語を読んでいくと時間がかかるからですね。列王記第2の4章の16節から読んでいってみましょう。話の途中ですけども、ここからで十分じゃないかと思います。列王記第2の4章の16節からでは、エリシャは言った。来年の今頃、あなたは男の子を抱くようになろう。彼女は言った。いいえ、あなた様、神の人よ。この橋ために偽りを言わないでください。しかしその女は身ごもり、エリシャが彼女に告げた通り、翌年のちょうどその頃、男の子を産んだ。その子が大きくなって、ある日、カリーレビトと一緒にいる父のところに出て行った時、父親に、私の頭がと言ったので、父親は若い者に、この子を母親のところに抱いて行ってくれと命じた。若者はその子を抱いて母親のところに連れて行った。その子は昼まで母親の膝の上に休んでいたが、ついに死んだ。彼女は屋上に上がって行って、神の人の寝台にその子を寝かし、戸を閉めて出てきた。彼女は夫に呼びかけて行った。どうぞ若者の一人とメロバ一頭を私によこしてください。私は急いで神の人のところに行ってすぐ戻ってきますから。すると彼は、どうして今日あの人のところに行くのか、新月祭でもなく安息日でもないのにと言ったが、彼女はそれでも構いませんと答えた。原本では、すべてが良くなりますという言葉がこの後にくっついております。 彼女はメロバに蔵を置き、若者に命じた。手綱を引いて進んでいきなさい。私が命じなければ手綱を緩めてはいけません。こうして彼女は出かけ、カルメル山の神の人のところに行った。神の人は遠くから彼女を見つけると、若い者ゲハジに言った。ご覧、あのシェネムの女があそこに来ている。さあ走って行き、彼女を迎え、あなたは無事ですか、あなたのご主人は無事ですか、お子さんは無事ですかと言いなさい。そこで彼女は答えた、無事です。それから彼女は山の上の神の人のところに来て、彼の足にすがりついた。ゲハジが彼女を追い払おうと近寄ると、神の人は言った、そのままにしておきなさい、彼女の心に悩みがあるのだから。主はそれを私に隠され、まだ私に知らされておられないのだ。彼女は言った、私があなた様に子供を求めたでしょうか、その私にそんな気休めを言わないでくださいと申し上げたではありませんか。そこで彼はゲハジに言った、腰に帯を引き締め、手に私の杖を持って行きなさい。たとえ誰に会っても挨拶してはならない。またたとえ誰が挨拶しても答えてはならない。ほいて私の杖をあの子の顔の上に置きなさい。その子の母親は言った、主は生きておられ、あなたの魂も生きています。私は決してあなたを離しません。そこで彼は立ち上がり、彼女の後について行った。ゲハジは二人より先に行って、その杖を子供の顔の上に置いたが、何の声もなく何の応答もなかったので、引き返してエリシャに会い、子供は目を覚ましませんでしたと言って彼に報告した。エリシャが家に着くと、なんとその子は死んで寝台の上に横たわっていた。エリシャは中に入り、戸を閉めて二人だけになって主に祈った。それから寝台の上に上がり、その子の上に身を伏せ、自分の口を子供の口の上に、自分の目を子供の目の上に、自分の両手を子供の両手の上に重ねて、子供の上に身をかがめると、子供の体が温かくなってきた。それから彼は降りて、部屋の中をあちらこちらと歩き回り、また寝台の上に上がり、子供の上に身をかがめると、子供は7回くしゃみをして目を開いた。彼はゲハジを呼んで、あのシェネムの女を呼んできなさいと言いつけた。ゲハジが彼女を呼んだので、彼女はエリシャのところに来た。そこでエリシャは、あなたの子供を抱き上げなさいと言った。彼女は入ってきて彼の足元にひれ伏し、地に伏してお辞儀した。こう言って子供を抱き上げて出て行った、まあ、この二つだけが旧約聖書では子供を生き返らせた、女たちが死んだものを蘇らせていただきましたというものになっております。さあ残りの35節からその終わりまで38節まで読んでいってみましょう。内容が変わります。また他の人たちはさらに優れたよみがえりを得るために釈放されることを願わないで拷問を受けました。また他の人たちはあざけられ、鞭で打たれ、さらに鎖につながれ、牢に入れられる目に遭い、また石で打たれ、試みを受け、のこぎりで引かれ、剣で切り殺され、羊やヤギの皮を着て歩き回り、乏しくなり、悩まされ、苦しめられ、この世は彼らにふさわしいところではありませんでした。荒野と山と洞穴と血の穴とをさまよいましたと書いてあります。ここから始まるところ、この35節の真ん中辺から始まるところでは、称賛すべき信仰の行動というものについて内容がガラッと変わっております。しかもですね、ここから始まるところでは聖書で裏付けできないものが書かれております。どこの誰がこういう体験をしたのか聖書を調べたんですけど、なかなか分かりません。で35節、また他の人たちは、それから36節でも他の人たちはと書いてある。ギリシャ語でこれはヘテロスという意味です。別の種類のという意味です。だから今までここまでリストにしてた人たちと全然他の種類の人たちだけれども信仰を持っている人たちという意味です。でこの連中が、今までの連中はそうでもなかったけど、こっから書き出す人たちというものは今までの連中と違って非常な苦しみを受ける、その苦しみを受けながらも信仰の行動を守り通したという具体例を出そうとしているわけです。でこの35節の始まりまでに書かれている人たちの信仰の行動というものは、私たちの方から見ても見習う、真似をしよう、同じような行動を取ろうという気持ちを起こすような内容が書かれているわけなんですけれども、この35節の真ん中から書かれている内容というのはこれがらりと変わっちゃって、神様を信じ、主キリストを信じているがゆえに受ける迫害に対してどういう行動を取ることが信仰の行動とみなされるのかということが説明してあります。神様を信じているから、信仰があるからという理由で誰からも迫害を受けない生活が送れることができるようになるかというと、そうではないということをですね、ここではっきりとお知らせいたしましょう。サタンは攻撃をするチャンスを狙っております。あなたの周りにいる人はあなたを迫害してまいります。神様を信じているという理由で迫害してきます。 イエス様自身がそう教えている。まずマタイの5章を開けていただきました。横道になるけれどもこれ必要だと思うからちょっと喋ってみましょう。マタイの5章の10節から見ていただけるとイエス様がこういうことを言いました。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。私のために罵られたり迫害されたり、またありもしないことで悪行増減を言われたりするとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい。天においてあなた方の報いは大きいのだから。あなた方より前に来た預言者たちもそのように迫害されました。だからこのヘブルの11章でのこの具体例が分かると。同じマタイの10章に行きますと、マタイの10章では16節から始まるところでイエス様がこういうふうに言いました。いいですか、私があなた方を使わすのは狼の中に羊を送り出すようなものです。ですから蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさい。人々には用心しなさい。彼らはあなた方を議会に引き渡し街道で鞭打ちますから。またあなた方は私の上に総督や王たちの前に引いて連れて行かれます。それは彼らと異邦人たちに証をするためです。人々があなたを引き渡すとき、どのような話そうか、何を話そうかと心配するには及びません。話すべきことはその時に知らされるからです。というのは、話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなたの父の御霊だからです。兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子供たちは両親に立ち逆らって彼らを死なせます。また私の名のためにあなた方は全ての人々に憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。ヨハネの福音書の15章ではイエス様がこういうことも言いました。ヨハネの15章の18節から見てみましょう。ヨハネの15章の18節からイエス様がこう教えております。もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。つまりあなた方を愛しただろう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。しもべはその主人に勝るのではないと私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害します。もし彼らが私の言葉を守ったなら、あなた方の言葉をも守ります。16章の同じヨハネの16章の1節に行きましょう。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方がつまずくことのないためです。人々はあなた方を街道から追放するでしょう。事実あなた方を殺す者が皆そうすることで自分は神に奉仕しているのだと思う時が来ます。だから信仰を持っているがゆえに迫害を受けることは覚悟しておけと、ここで言うことになります。でこの先ほど読んだこのヘブルの11章のですね、35節の半ばから38節まで書かれているこの出来事の中には、誰がこういうところを取ったのかというところが聖書に、旧約聖書に書かれていないものがリストにされているんですけれども、ヘブルの人たちには分かっているのかもしれないんです。なぜかというと、ヘブル人たち、今のイスラエル人たちというものは、聖書以外にも、この旧約聖書以外にも先祖たちの業績が書かれている書物があるからなんです。だけど実際にそういう書物があるといういくつか代表的なものを並べてみましょう。まずヨシアキの10章を開けていただきましょう。私が勝手にあれがある、これがあるというんじゃないです。聖書で証明します。ヨシアキの10章を開けていただきますと、ヨシアキの10章の13節を見ていただきましょう。12節からいきましょう。主がエモリ人をイスラエル人の前に渡したその日、ヨシエは主に語り、イスラエルの見ている前で言った。火をギブオンの上で動くな、月をアイランの谷で、民がその敵に復讐するまで火は動かず月はとどまった。その次、これはヤシャルの書に記されているではないか。こうして火は天の真ん中にとどまって丸一日ほど出てくることを急がなかった。ヤシャルの書というのがあります。これがどんな書物なのか調べるわけにいかない、見つかります。サムエル記第2の 一章でも、サムエル記第2の一章の18節を見ていただけますと、サムエル記の第2の一章の18節を見ていただけるとこう書いてあります。この弓の歌をユダの子らに教えるように命じた、これはヤシャルの書に記されている。ということになりますと、少なくともヤシャルの書というのは旧約ヘブルの連中は読んでいたということになるわけです。歴代史第1の29章に移っていきましょう。歴代史第1の29章を見ていただきますと、それの一番最後、ほとんど一番最後、29節を見ていただきますと、こういうことが書かれております。歴代史第1の29章の29節では、ダビデ王の業績は最初から最後まで預言者サムエルの原稿録、預言者ナタンの原稿録、先見者ガドの原稿録にまさしく記されている。これがどっかにあるわけでしょ。というかイスラエルの連中はこれをどっかで学んでいるわけです。歴代史第2の12章に行きますと、歴代史第2の12章の15節ではこう書いてあります。歴代史第2の12章の15節では、レハブアブの業績、それは最初から最後まで預言者シェマヤと先見者イドの原稿録に記されて啓示に載せられているではないか。同じ歴代史第2の今度は13章の一番最後22節を見ていただけますと、アビアとその他の業績、彼の行いと言葉は預言者イドの仲介に記されている。もうちょっと言ってみましょうか。エズラというのは皆さんなかなかめくりづらいかもしれない、分からなかったらですね、ただ後ほど書いておいて後で調べていきましょう。エズラの4章の15節でも引用されております。エズラの4章の15節ではこう書いてある。あなたの先祖の記録文書をお調べになれば、この町が反抗的な町で王と諸州に損害を与え、また昔からこの町で反逆が行われたことを、その記録文書の中を見てお分かりになるでしょう。同じエズラの6章の1節から読むとこう書いてあります。それでダリオス王は命令を下し、宝物に納めてあるバビロンの文書保管所を調べさせたところ、メディア州の城の中のアフメタで一つの巻物が発見された。その中に次のように書かれていた記録、ほいでどうしたこうしたと書いてある。まだたくさんあるけど割愛いたしましょう。ヘブルの連中というのはこういうふうな書物を読んでいたはずなんです。だもんだからこのヘブル人への手紙を書いた人、これはポーロと思うんですけども、にとっては誰がこういう信仰の行動を取ったのか、誰が迫害を受けながらも信仰の行動を取ったのか、具体的に書く必要はなかったのかもしれないんです。35節の終わりの方に行きましょう。ヘブルの11章35節です。さらに優れた、また他の人たちはさらに優れた蘇りを得るために釈放されることを願わないで拷問を受けました。何を見せているのか、これは日本でも実は昔あったんです。今から300年ぐらい前に日本にキリスト教が入ってまいりました。それを弾圧しようとした時の政府は踏み絵というものを考え出しました。どういうのかといったら、初めはですね、聖母マリアとその子イエスとか絵に描かれた紙を地面の上に置いておいて、それをですね足で踏ました。後ほどこれ銅板のリリーフになりました。それを足で踏めるというのは聖母マリアもイエス様も尊敬していないということになる。だからキリシタンではないと判断されるわけです。 踏むことを拒否したらばキリシタン、今でいうキリスト信者と判断をされた。そうするとですね、どうするかというと、そのキリシタンを強制的に別な宗教に変えさせようといたします。変えなかったら殺すぞと言われる。しかもですね、その本人だけじゃない、時には家族も処刑されるというふうにして脅かされました。ところが記憶によると、当時のキリシタンは、特に長崎与えていた連中というものは喜んで処刑を受けたというんです。さらに優れて蘇りを得るために、この世は彼らのふさわしいところではないと判断して、こうして処刑を受けたという。これと同じようにですね、その昔神様あるいは死を否定し、バールの神を拝めば命を助ける、神様を否定しないのならば、バールの神を拝まないんだったらば命を殺す、あるいは一生牢屋に入れておくなるというのは脅かしをかけられた時に、例えばシャドラク、メシャク、アベデネゴはそうでしょ。あくまでも信仰を守り通したがゆえに、いろいろな苦しみを受けた人たちがいるということをここで書いてるわけです。その先に行きましょう。36節、また他の人たちはあざけられ、鞭で打たれ、さらに鎖につながれ、牢に入れられる命に遭い、石で打たれ、試みを受け、ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、羊やヤギの皮を着て歩き回り、乏しくなり悩まされ苦しめられたと書いてある。信仰のゆえに神様に向かって正しいことをした人たちがあざけられております。これたくさんいる。信仰のゆえに鞭で打たれた人もいると書いてある。だけどこれは新約聖書の方がですね、具体例がたくさん書かれております。その次に、信仰のゆえに鎖でつながれたという人もいる。まあ、聖書を調べてみるとですね、エレミヤの書でもって二度信仰があったがゆえに鎖でつながれた具体例が出ております。エレミヤの最初は19章を見ていただけますと、エレミヤの19章の14節から20節にかけて読んでいきましょう。そこでエレミヤは主が預言のために使わしたトフェテから帰ってきて、主の宮の庭に立ち、すべての民に言った。イスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。見よ、私はこの町とすべての町々に私が告げたすべての災いをもたらす。彼らがうなじの怖いものとなって、私の言葉を聞き従おうとしなかったからである。祭司であり主の宮の司、監督者であるイメルの子パシェフルはエレミヤがこれらの言葉を予言するのを聞いた。パシェフルは予言者エレミヤを撃ち、彼を主の宮にある上のベニヤミンの門にある足かせにつないだ。まあ、その後どうなったのか、これはまあいいことにしてですね、これが一つです。同じエレミヤの39章に行きますと、同じようにまたやられております。39章の15節からこういうふうに書かれています。エレミヤが監視の庭に閉じ込められているとき、これは全然別な出来事ですよ。エレミヤは次のエレミヤに次のような主の言葉があった。行ってクシュ人エベデエメクにメレクに話して言え、イスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。見よ、私はこの町に私の言葉を実現する。幸いのためにではなく災いのためだ。それらはこの日あなたの前で起こる。しかしその日私はあなたを救い出す。あなたはあなたが恐れている者たちの手に渡されることはない。私は必ずあなたを助け出す。あなたは剣で倒れず、あなたの命はあなたの分取り物としてあなたのものとなる。それはあなたが私に信頼したからだ。その先行きましょう。 40章の一節、侍従長ネブカザルアダンがラマからエレミヤを釈放して後、主からエレミヤにあった言葉、彼がエレミヤを連れ出した時、エレミヤはバビロンに引いて行かれるエルサレムとユダの捕囚の民の中で鎖につながれていた。エレミヤは二度も鎖につながれる経験をしております。他は聖書に記録がない。その次行きましょう。ヘブルの11章では38節でもって、牢に入れられる目にあったと書いてあります。正しいことをしたがゆえに牢に入れられた。代表的なものがこれ全部で5回旧約聖書に出ております。これ全部リストにしましょう。一番最初は 創世記の39章の20節で書かれております。ヨセフです。ヨセフの主人はポティファルは彼を捕らえ、ヨセフを捕らえ、王の囚人が監禁されている監獄に彼を入れた。こうして彼は監獄にいた。どうしてかと言ったら、ポティファルの妻から言い寄られてヨセフが逃げ出したんです。不倫をしたくないって逃げ出した。だもんだからポティファルの女房が嘘を言って、嘘の証言をして、自分の亭主にヨセフが私のことを襲ったと言ったもんだから、このポティファルはヨセフを牢屋の中に入れました。これが1回目です。2つ目には列王記第1の22章でこういう出来事ができております。列王記第1の22章では、27節を見ていただけると、これはミカヤという預言者に対してのことなんですけれども、王がこの男を獄屋に入れ、私が無事に帰ってくるまでわずかなパンとわずかな水をあてがっておけと命じた。なぜかといったら、ミカヤは正しい預言をした。この王様の希望するような預言をしなかったからです。ミカヤは言った。万が一あなたが無事に戻ってこられることがあるなら、主は私によって語られなかったのです。そして皆の人々を聞いておきなさいと言った。3つ目に行きましょう。歴代史第2の16章であります。歴代史第2の16章の10節でもって、これちょっとですね、説明をしないといけないかもしれない。16章の10節を見ていただけますと、すると朝はこの預言者に対して怒りを発し、彼に足掛けをかけた。そのことで彼に対して激しい怒りを抱いたからである。朝はその時民のうちにあるものを踏みにじった。朝というのは王様です。ここでですね、ちょっと余談になるけれども、これだけのことをですね、申し上げておきましょう。今までは預言者という言葉は使われていたんですけれども、これはヘブル語ではナウビという言葉なんですが、神様からこれからこういうことが起こる、民に告げろと言われていったのが預言者です。ところがここではですね、預言者という言葉が使われておりました。ラーアウというヘブル語です。これは何かといったら、幻で知らされるという意味なんです。預言者というのは神様から直接言葉として知らされます。預言者というのは幻でもってどういうことが起こるのかを知らされる。で、それを人に言うのが預言者です。まあ、別に対して差別をつけることはないと思うんですけども、こういうのがある。ここで預言者がここでもって足を縛られました。4つ目に行きましょう。エレミア書の37章で、失礼しました、エレミアの37章で牢屋に入れられているのがおります。実はここでエレミアがですね、2回入れられている。エレミア書の37章の15節を見ていただきましょう。司教たちはエレミアに向かって激しく怒り、彼を打ち叩き、初期ヨナタンの家にある牢屋に入れた。そこを獄屋にしていたからである。エレミアは丸天井の地下牢にいられ、長い間そこにいた。これが一つですよ。その次いきましょう。同じエレミアの38章の6節を見ていただけると、エレミアがここから出た後でもって、そこで彼らはエレミアを捕らえ、監視の庭にある王子マルキアの穴に投げ込んだ。彼らはエレミアを綱で下ろしたが、穴の中には水がなくて泥があったので、エレミアは泥の中に沈んだ。預言者ってのは苦しいでしょ。こういうとこ取んなきゃいけないんですよ。だけれども、神様から言われたことをしなきゃいけないのが預言者です。その次、ヘブルの11章のこの37節に行きましょう。また石で打たれた。これもですね、具体例あります。 実はこの石で打たれるというのをですね、旧約聖書を調べていきますと、いろんな理由で石で打たれているのがある。例えば神様に罪を犯したがゆえに、これは罪の種類によるんですけれども、神様の方でもってそのものを石で殺さなければならないと宣言しているところがあります。そういうことをここで言っているんじゃないんです。正しいことをしたがゆえに石で打たれた人のことを言っています。聖書で実は二人おります。旧約聖書に二人並べてある。一人は列王記第一の21章で、これはですね、出来事全部読んでいかないといけないんじゃないかと思うんですけども、列王記第1の21章の1節から読んでいきましょう。このことがあって後のこと、イスラエル人ナボテはイスラエルにブドウ畑を持っていた。それはサマリアの王アハブの宮殿のそばにあった。この出来事はすぐこの前にですね、エリアというのがイスラエルの王様、悪い王様のアハブに向かっていろんなことをやった。その後の出来事です。アハブは ナボテに次のように言って頼んだ。あなたのブドウ畑ってもらいたい。あれは私の家のすぐ隣にあるので、私の野菜畑にしたいのだ。その代わりあれよりもっと良いブドウ畑をあげよう。もしあなたがそれで良いと思うなら、それ相当の代価を銀で支払おう。ナボテはアハブに言った。主によって私にはあり得ないことです。私の先祖の譲りの地をあなたに与えるとは。アハブは不機嫌になり、激しく怒りながら自分の家に入った。イスラエル人ナボテが彼に、私の先祖の譲りの地をあなたに譲れませんと言ったからである。彼は寝台に横になり、顔を背けて食事もしようとしなかった。でかい赤ん坊なのか。これがイスラエルの王様です。その妻イゼベルは彼のもとに入ってきて言った。あなたはどうしてそんな不機嫌で食事もなさらないのですか。そこでアハブは彼女に言った。私がイスラエル人ナボテに金を払うから、あなたのブドウ畑を譲ってほしい。それともあなたが望むなら、その代わりにブドウ畑をやってよいと言ったのに、彼は私のブドウ畑をあなたに譲りませんと答えたからだ。妻イゼベルは彼に言った。今あなたはイスラエルの王権を取っているんでしょう。さあ起きて食事をし、元気を出しなさい。この私がイスラエル人ナボテのブドウ畑をあなたのために手に入れてあげましょう。さあどういう計画を立ったか。彼女はアハブの名で手紙を書き、彼の印で封印し、ナボテの町に住む長老たちと主だった人々にその手紙を送った。手紙にはこう書いてあった。断食を布告し、ナボテを神の前に引き出して座らせ、彼の前に二人の横島なものを座らせ、彼らにお前は神と王を呪ったと言って証言させなさい。ほいて彼を外に引き出し、石打ちにして殺しなさい。そこでその町の人々、すなわちその町に住んでいる長老たちと主だった人々は、イゼベルが彼らに言いつけた通り、彼女が手紙を書き送った通りを行った。彼らは断食を布告し、ナボテを民の前に引き出して座らした。そこに二人の横島の者が入ってきて、彼の前に座った。横島の者たちは民の前で、ナボテが神と王を呪ったと言って証言した。そこで人々は彼を町の外に引き出し、石打ちにして殺した。これが一つです。もう一つは歴代史第2の24章で、歴代史第2の24章で今度は預言者が殺されております。歴代史第2の24章の20節から読んでいきましょう。神の霊が祭司エホヤダの子ゼカリアを捕らえたので、彼は民よりも高いところに立って彼らにこう言った。神はこう仰される。あなた方はなぜ主の命令を犯し繁栄を取り乱すのか。あなた方が主を捨てたので、主もあなた方を捨てられた。ところが彼らは彼に対して陰謀を企て、主の宮の庭で王の命令により彼を石で撃ち殺した。この2つが旧約聖書に書かれております。その次行きましょう。37節、試みを受け、ノコギリで引かれ、剣で切り殺された。そして羊やヤギの皮を着て歩き回り、乏しくなり悩まされ苦しめられたとあります。羊やヤギの皮を着て歩き回った、これは刑罰の一つなんです。どういうことをするかといったら、着ているものみんな剥いちゃって、羊の皮だけを着てます。もう一つ荒野や山に追い飛ばされちゃうと、どうなるか。あの時の動物たちが、狼だのライオンだのが羊だと思って襲いかかります。自分の身を守ることは何もない。羊の皮を脱いじゃったら着るものがないから寒くなる、だから着てなきゃいけない。ほうやって羊と間違えられて攻撃を受ける、ほうやって殺される、あるいはホラーの中で生活しなきゃいけないというようなことを強いる刑罰をしたわけです。ほうで乏しくなり悩まされ苦しめられた。荒野と 洞穴と地の穴とさまよいましたと書いてあります。39節いきましょう。この人々は皆その信仰によって証しされた。実はこの人々皆というのはですね、ただ単に今並べられているこの35節の真ん中から書かれている人たちではありません。ここまでに書かれている人たち全部という意味です。つまりアベルから始まってエノク、ノア、アブラハム、サラ、イサクというものから最後にはこの32節のサムエル、そして預言者たちと書いてある、この全部が、この預言者たちの中には今言ったようなゼカリアだの何だろうという苦しみを受けたのも全部入ってるわけです。信仰によって証しされました。さあその次です。問題は約束されたものは得ませんでした。約束されたものは手に入れていません、現実となっておりませんと書いてあります。これ39節ですよ。さあそこでですね、今一度33節に戻っていただきましょう。約束のものは手に入れていませんでした。39節に書いてある。ところが33節何て書いてあるか。彼らは信仰によって国々を征服し正しいことを行い約束のものを手に入れたと書いてある。さあこれ矛盾していないかどうか。さあここでですよ、今一度質問いたしましょう。もしもこの彼らというのが33節の彼らが32節から始まっているこの6人のリストになっているものと、それから預言者たちと言われているものだとしたらば、こういう質問になります。最初ギデオンが並べてありました。じゃあギデオンは神様が約束したものを手に入れていなかったか。今一度四世紀の6章に行ってみましょう。四世紀の6章の14節では神様が主が彼にこう言っております。すると主は彼に向かって仰せられた。あなたのその力で生き、イスラエルをミディアン人の手から救え、私があなたを使わすのではないか。さあここで質問です。ギデオンの手を通してイスラエルはミディアン人の攻撃から救われたか。約束のものを手に入れてるでしょ。でもう一つじゃあ別に使って、じゃあアブラハムはどうなのか。カナンの地へ行けと命令を受けました。カナンの地へ行ったか。イサクは生まれてこなかったか。来てるでしょ。神様が約束した通りのことが現実になっております。約束のものを手に入れてます。なのに39節では約束のものは手に得ることができませんでした。約束のものは手に入れていませんでしたって矛盾してないか。聖書の矛盾がないわけなんです。とするとですよ、33節で言っている約束というものと39節で言っている約束というものとには違いがないかどうかというのを考えなきゃいけなくなります。聖書の矛盾がないはずなんです。同じ約束だったら片っぽで手に入れたと言いながら片っぽで手に入れていないとは言えっこないわけです。じゃあここでですね、残念な話日本語の聖書だと区別がつかないんですけれども、原本のあるいは英語の聖書だとここへ区別がつきます。まず33節の方に行きましょう。ヘブル11章の33節です。彼らは信仰によって国々を征服し正しいことを行い、これ全部複数形です。約束のものを得、これも実は複数形なんですよ。ここで言われている約束というのはこれは複数形なんです。つまり神様がいくつものものを約束をしてそれが全部現実になっている、これが33節での教えでした。 つまり言い方を変えますと、この32節でリストにされている6人と預言者たちというものは信仰でもって約束されているもの、複数形のものを手に入れている、現実にしている。じゃあ39節とどうなるか。この人々は皆ヘブルの11章に書かれている信仰の人々は誰であっても約束されたものを手に入れていませんでした。この約束には定冠詞が、文法上に言ったら定冠詞がついています。あの約束、特定された約束は手に入れていませんでしたと言っている。特別なものです。ヘブルの11章全部の人たちに約束をされている、特別なものは手に入れていない。いろんな人に約束されているもの、33節は手に入れている。だけど特別、神様が約束しているもの、みんなに約束しているものはまだ誰も手に入れていない。さあそこでですよ、じゃあこの言葉は、この39節でのこの言葉はこの39節だけに使われているか、実はそうではないんですよ。ヘブルの11章の13節を見ていただきましょう。何と書かれているか。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。39節と同じでしょ。今13節読んでるんですよ。この39節あります。この人々は皆その信仰によって明かしされました。13節に戻ります。約束のものを手に入れることはありませんでした。この13節でのこの約束、これも定冠詞がついている約束です。つまりヘブル11章の39節で言ってる約束と同じもののわけなんです。でこれ何なのか。これはヘブル書11章全体を通して神の霊が私たちに教えようとしているものなんです。ヘブル11章の全体のバックボーンになっているのが実はここなんです。何か、10節から始まります。ヘブルの11章の10節から始まります。神は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し建設されたのは神です。13節、これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば帰る気はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。さあここでこういう質問に行きます。だったらばヘブルの11章に書かれている人たちというもの、神様から素晴らしい信仰を持っていると評価をされた人たちというものは、今神様が準備した都に住んでいるか。住んでこないわけでしょ。ヘブルの11章の39節で何と言ってるか。これらの人々は皆その信仰によって明かしされましたが、約束されたものは得ませんでした。住んでこないわけです。じゃあ13節でいきますよ。これらの人々は皆信仰の人々として知りました。約束のものは手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。彼らがこの地上で生活をしていた時には天の都をはるかに見て喜び迎えました。地上では旅人であるということ、地上での生活は一時的なものであるということを人々に示していたんじゃないか。だったらあの人たちがこの地上での生活が終わったらば天の都に行ったんではないのかという質問が出るわけです。 言っていないんです。こういうふうな質問しましょう。皆さんの中で、ああ分かった、旧約聖書の連中は死んだ時には直接天に行けない、イエス様がまだ十字架の死から蘇っていないから、だからこの地上にあるパラダイスにみんな行って、地上の中のこの穴パラダイスに持って住んでいた、霊としていた。エノクやエリアだけがただ天に提供されていた。だけどイエス様が十字架の死から蘇った時に、あの連中はイエス様と一緒に天に行った、だから今では天の都にいるんではないかと言われるかもしれない。いないんです。旧約聖書の人たちも新約聖書のクリスチャンたちも、死んだらイエス様の共に行くんじゃないか、天に行くんじゃないか、だったら今では天の都にいるんではないかという質問ができるかもしれない。おりません。どうしていないのか、ヘブルの11章の40節を見ていただきましょう。神は私たちのためにさらに優れたものをあらかじめ用意しておられたので、彼らが、つまり旧約聖書の信仰の人たちが私たちと別に全うされるということはなかったのです。わかります？彼らが私たちを除いて私たちなしで別個に都に入るということがないと言ってるんです。言い方を変えましょう。私たちが準備されている都に入るときに、あの連中も都に入ります。あの連中が都に入るときには、私たちも一緒にあの連中と一緒に都に入ります。その時まで神様は彼らを天で待たしているんです。私たちのためにさらに優れたものをあらかじめ用意しておられたので、これが今の教会時代ですよ、恵みの時代ですよ。これを準備していたがゆえに、彼らが私たちと別に全うされて都に入るということがないと40節で言ってるんです。私たちの先輩たち、今イエス様と一緒に天にいる連中というものは、天の都はどういうところなのか見ることができました。だけれども、その都に入ることも住むことも許されていないんです。私たちが天に行くまでは待たされているんです。じゃあどうしたか、あの連中はじゃあ早く天の都に入りたくて望んでるか、私たちが早く天に来てくれることを望んでるか、望んでいないんです。辛抱強く待っております。どうして辛抱強く待ってるのか、なんで焦らないのか、12章の1節で答えが出ております。こういうわけで、ここまで説明しているのは理由だから、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。さあ分析していきますよ。なぜあの連中が辛抱強く待ってるのか、天の都に入らないで待ってるのかと言ったら、私たちが私たちの前に置かれている競争を走り続け、ゴールに達してから天に来ることを望んでいるからです。どうして焦らないのか、永遠という時間から見たらば、わずかこの地上での10年20年30年って本当に短い時間でしょ。平気であの連中待ってられるんです。こういうわけで、ここまで説明したような理由だから、これまでで十分に理解してもらえると思うんだけれども、だからその先に進むとという意味です。このように多くの証人たちが私たちを取り巻いているんだから、ここまで具体例で説明してるからも分かってもらえると思うんだけど、いろんな形で失敗している人がいる。神様に罪を犯した。だけれどもこの連中は、この証人たち、証人たちは失敗に負けないで、転んだらば立ち上がって泥を払って前に進んでいくのと同じように、その人たちからあなたが学ぶことができるように、私たちが学ぶことができるように、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪と捨てなければいけないと言っています。罪を犯したらば、ヨハネ第一の手紙1章の9節で神様に謝り、許してくださったと信じて前進していく。 それだけじゃない。エペソの2章の10節では、良い行いに歩むように、その良い行いをも神様は備えてくれています。これを行うことで前進していける。こうして一切の重荷を、私たちの前に置かれている競争をゴールまで行かせないようにするものを、走り方を遅くしようとするものを、こんなことをしたら周りの人たちどう思うだろうかなといった考えを、神様の言葉で私はできると書いてあるけど私に本当にできるんだろうかなといったようなものを全部捨ててゴールまで走り続けようじゃないかと言ってるんです。昔の日本のことわざでは、100里の道は99里が半ばと思えということわざがあります。まあ現代風の言い直しをしましょう。100キロの道を歩くときには99キロの地点に行ったから、あと100、もうちょっとで100キロに着くと考えるなというんです。99キロの地点に届いたときに、これで半分来た、あと残りの半分行かなければいけないと心を引き締めて残りの1キロを歩けているんです。その99キロまで届いたときに、そこで歩くのをやめてしまったらば、100キロのゴールに届いたことにはならないんです。決勝点まで走り続けなければいけないんです。ゴールにまで前進していかなければいけないんです。だから忍耐が必要なんです。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。じゃあどうやったら忍耐が持てるか、簡単です。2節で説明している。イエス様から信仰の創始者であり完成者である、イエス様から目を離さないでいる、いつもイエス様をゴールに置いておく、一緒に走ってもらう、これがマタイの11章の28節から30節まで、首輝をつけなさいというものになります。聖霊があなたの中に宿っている聖霊があなたを助けてくれます。ヘブルの11章から学べることは何かといったら、転んだっていいんです。失敗したっていいんです。罪を犯した、それでもいいんです。それにくよくよしていないで立ち上がることが大切なんです。どんなに遅くたっていいんです。周りの人がどんな先に進んでいこうと構わないんです。あなたが精一杯心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして前進していくように努めていさえすれば、あなたはゴールに到達いたします。そうしたら神様の方では、称賛すべき信仰の行動を取ったと評価をしてくれるんです。周りの人と比較する必要ありません。あなたがイエス様を見つめ、目からイエス様を離さないで、イエス・キリストからあなたの努力を褒めてもらうような動きをあなたが取っていさえすればいいんです。怠けたら分かります。一生懸命やってたら、どれぐらい遅かろうと早かろうと神様のって全然関係ない。周りの人がどんな先に行こうと、どうぞ行ってください、私はこのペースで進みますというだけでいいんです。そして神様の言葉、約束をあなたが信じる。イエス・キリストが一緒に走ってくれる、走ってくれているというのを信じる。必要な時には聖霊が助けを出してくれるというのをあなたが信じて動きさえすればいいんです。これだけのことを教えようとして、神の霊はポールを通してこのヘブル人への手紙11章のこの部分を書かしているんです。私たちが気をつけなければいけないかと、この連中も、ここに具体例出している連中も、みんな神様の前から見たら罪を犯しています。みんな失敗してる。だけどみんな立ち上がって神様を信じて前進していってる。これを信仰の行動と神様見てくれてるんです。くよくよする必要ありません。私たちも、あ、こんな罪を犯しちゃったからもう神様見捨てるか、絶対見捨ててくれません。引き上げてくれます。立ち上がって前に進んでいけばいい。ゴールから目を離しちゃいけないんですよ。イエス様から目を離しちゃいけないんです。イエス様はこの世にいた時にありとあらゆる誘惑を受けた。だけども罪を犯しませんでした。私たちがどんなふうに誘惑を受けるのか知ってます。だから引き上げてくれようとする。この雲のように取り巻いているこの証人たち、これが何を言うか、私たちを見てて、転んだら立ち上がらなさい、して前進しなさい、立ち上がれ、前進しろ、後ろのことを忘れるな、私だって失敗した、だけどあなたも同じだ、私を見てみろ、今天でこれだけやってる、あなたも同じ、こらえる、だから立ち上がれ、前進しろと言ってるんですよ。失敗したことに気を取る必要がないんです。その失敗をどういうふうにいい方に向けていくか、それだけここから学べばそれでいいんです。 あの連中だってみんな失敗してます。ダビデの例がいい例でしょ、わかりますでしょ。とんでもない間違いしてる。だけれども絶対神様許してくれると信じて前進してる。だからダビデからイエス様が生まれてることもところまで来る。これじゃ信仰の人だと言われるところにまでなるんです。どうぞ、これをですね、このヘブル書の11章から学んでいただきたい。イエス様から目を離していなさえしなければ、ほいで立ち上がりさえすれば、必ず決勝点まで行けます。ほいで決勝点につけば、必ず信仰の行動を取った、称賛すべき人だと神様は見てくれる。褒美をくれます。都に確実に入れる。楽しい生活が送れるようになる。あの連中は、この、ここに書か、具体例で書かれている旧約の連中は、今でもまだ都に入れないで待たされております。私たちが行くまで都に入れないんです。神様は人をエコ引きをいたします。私たちがこの地上でもって今のこの時代、教会時代、あるいは恵みの時代と言われているものを達成した時に、初めてあの連中も都に入れる。私たちも一緒に入れるんです。だからあの連中から見たらですね、今の私たちのこの生活というものがどれぐらい恵まれたものなのか、場合によったら今一度この時代に生まれ変わりができたらとあの連中思っているかもしれない。それほど恵まれた時代に今いるんです。どうぞそれを認識してですね、たとえどんな間違いをしようとも絶対に立ち上がって前進する、ゴールまで絶対に到達するという意欲だけを持っていただきたい。あとはイエス様が、聖霊様が動いてくれます。お祈りいたしましょう。天のお父様、ヘブル人への手紙の11章を通して、私たちの先輩たちがどのようなところを通りながらもあなたから称賛される信仰の行動を取ったのかという具体例を勉強していくにつれ、今度私たちが信仰の創始者である完成者であるイエス様から目を離さないで、最後のそのゴールまで走り続けるよう、全てのまつわりつく罪と一切の重荷を捨ててゴールにまで達成するよう、動けるように、今度あなたがそばで励ましてくださり、導いてくださり、私たちの心の中でよしやるぞ、ゴールまで達成するぞ、走り続けるぞという気持ちを持つことができるものになるよ、あなたが導いてくださるようイエスの前でお願いいたします。そしてこの地上での仕事、十分な仕事が終わった後でもって天に行き、そしてあなたが準備してくださっている都に先輩たちと一緒に入って、それからのうちは楽しい生活が送れるよう、全ての面においてあなたが準備をしてくださっていることを、賄ってくださっていることを心から感謝いたします。あなたは人を偏り見ることもない、人をエコひいきしないと教えてくださいました。そのために私たちがこのようにしてこの地上で生活をすることができ、天にいる先輩たちは今でも都に入ることを待たされているというのをありがたく思います。どうぞあの連中が都に入ることがなく、私たち一緒に入り、新しいところで共に生活ができるように、古臭いところに私たちが行くのではないというこのあなたの約束そのものも心から感謝をしたいと思います。どうぞ私たちのために素晴らしい住居が、都が準備されていることをありがたく思うと同時に、その都に入れる時までどうぞこの地上で十分な働きができるよう、私たち一人一人を導いてくださいますように。ヘブル人への手紙11章から学べたものを、今度私たちが実際に毎日の生活で使うことができるものであり、これから先今度あなたが私たちを導いてくださるようイエスの前でお願いいたします。ここまで勉強できたことを心からありがたく感謝いたします。感謝とこの祈りと賛美と主なるイエス様の皆を通して天のお父様、御前にお捧げをいたします。Amen.